ゴスペルというのは教会から発信したですね、神様を賛美する曲であります。それでは今日も聖書を開きしてお話をさせていただきたいと思いますが、今日は新約聖書の使徒言行録、新改訳では使徒の働き、後後は使徒行伝と呼んでおりましたが、新共同訳では使徒言行録というなんか固い名前に変わりました。この書物の中からお話をいたしますが、16章の16節から34節、16章の11節からありますかね、16章の11節から34節までをお読みいたします。新共同訳では新約の245ページになります。なんか咳が止まったんですけども、なんか少し歌うとすぐに喉がいがらっぽい感じになって、ちょっと変な声で申し訳ありません。私たちはトロアスから船出してサモトラケ島に直行し、翌日ネアポリスの港に着き、そこからマケドニア州第一地区の都市でローマの植民都市であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在した。安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って集まっていた婦人たちに話をした。ティアティラ市出身の紫布を商う人で神を崇めるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も家族の者もバプテスマを受けたが、その時私が主を信じる者だと思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って、私たちを招待し無理に承知させた。私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後ろについてきてこう叫ぶのであった。この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。彼女がこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて振り向き、その霊に言った。イエス・キリストの名によって命じる、この女から出ていけ。すると即座に霊が彼女から出ていった。ところがこの女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ役人に引き渡すために広場へ引き立てていった。そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております。群衆も一緒になって二人を攻め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命じた。そして何度も鞭で打ってから二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、 自分も家族の者も皆すぐにバプテスマを受けた。このあと2人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。この話は今から2000年ぐらい前の話ですけれども、パウロという人が、キリストの福音をエルサレムから始めて、当時の地中海沿岸の地方に伝えていった時の出来事であります。フィリピという町、これはギリシャにある町で、当時はとても栄えた町であったようです。そこへパウロが参りました時に起こった出来事でありますが、最初に書いてある話は、一人の女性、そしてその家族がイエス・キリストを信じたという時のお話でありますが、パウロたちはいつも町々を訪問して、この聖書の話といいますか、この当時はまだ聖書の話ということではありませんが、イエス・キリストの福音を伝えていく時に、ユダヤ人の街道、シナゴグといいますが、街道を訪ねて、そこに集まるユダヤ人たちに話をしておりました。神様の彼女も知らない人にイエス・キリストの話をするのはとても難しいことなので、私たちもいつもそういうことでは苦労しているわけです。日本で聖書のお話をするというのはなかなか難しいですね。神様っていうと日本では矢をよろず、イワシの頭も、何でもかんでもとにかく神様になってしまうので、いやこの神様は違うんですよといくら言ってもですね、なかなか分かってもらえない、わけです。パウロも同じような困難を感じておりましたので、少なくともこの神は唯一であって、この世界を創造した方であるということを信じている、ユダヤ人にまず福音を語りに行ったわけですね。その方が話しやすい。で、ところがこの町には街道がありませんで、しかしユダヤ人が住んでいるということも分かっておりましたので、彼らが集まっているであろう場所を探して、そこに行ったんですね。安息日というと土曜日、金曜日の夜から土曜日の夜までが安息日ですが、そこにはユダヤ人が集まるだろうと思って行ったわけです。そうするとそこに集まっていたので、集まっていた婦人たちに話をすると、リディアという呉服問屋さんですかね、今でいうと呉服の商人の女性の方がパウロの話を聞いて信じたわけです。そして彼らを家に泊めて接待をした。ところがこの祈りの場所にパウロがしばしば行くようになった時に、変なことが起こってしまった。それは彼らの後ろに占いの霊に疲れた女と、ここに書いてありますが、占い師、今で言う占い師とはちょっと違いますかね、霊媒師というか、なんかそういうような類でしょうかね。今でもいるそうですね、そういう人たちは。占いというか霊媒というか、僕はそういうの行ったことがないので、どこにどういう人がいるか知らないんですけれども、どうもお金を払って、なんか誰かに取り付いて、たり、誰かのに変わったりなんかして言ってくれる人がいるそうですけれども、この女もそういう類の人だったと思いますが、ところがこの人がパウロたちの後ろにくっついてきて、この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのですと大声で、宣伝してくれた。宣伝してくれたんだからいいようなもんですけれども、この人がもうちょっとちゃんとした人だったらですね、この宣伝も効き目があろうかと思いますが、なんせ占い師の、霊媒の人ですから、なんかみんなも なんかちょっと変なのがくっついて、いる変な一行がやってきたというような、そういう、あんまりよろしくない印象を与えていたと思うんですね。それでパウロは困り果てて、そしてその霊に行ったと。イエス・キリストの名によって命じるこの女から出ていけ。そしたらその霊が出ていった。なんか変なのが取り付いていたんでしょうか。でこの女が普通に戻っちゃったんですね。正気に帰ったというか、ただの女性になってしまったので、この女性を使って金儲けをしていた主人たちは困ってしまって、でパウロとシラスを逆恨みして、これを役人に引き渡すために広場へ連れてった。そしてこの人たちは町を混乱させていると。そして我々がしてはならないと言われていることをするように宣伝しているという、嘘の証言をして、この二人を懲らしめてやろうとしたわけです。で群衆も一緒になって攻め立てたので、高官たちはよく調べもせずにこの二人を裸にして鞭で打った。この当時の鞭っていうのは動物の歯やらなんか仕込んだ非常にこの痛いというか、ただの皮だけじゃないんですね。だからこの鞭を打つとこの背中やら打たれたところが裂ける、非常にきつい刑で、40回打つと死んでしまうと言われてたものなんです。でパウロとシラスも、彼は別に混乱させてるわけでも、またローマ帝国の市民であることが実行してはならないことを宣伝していたわけでもない、全くの濡れ衣ですよね。でも捕まって鞭で打たれてですね、もう背中中裂けて、さらには牢に投げ込まれてしまう。で監修に対して高官は、厳重に見張りなさい、こいつらはよっぽど悪いやつだから何するかわからないということで、監修もはい分かりましたということで、牢の一番奥の部屋に入れて、足には足かせをはめて鎖でその足かせを止めてですね、これで大丈夫と思っていたと思います。ところがこの濡れ衣で牢屋に閉じ込められて、鞭打たれて痛み苦しんでいたパウロとシラス、本来ならばここで悪態の一つもついたり、あるいは出してくれと泣いて哀願するか、そういう状況であったはずの二人がですね、この一番牢の奥の真っ暗な中で賛美の歌を歌っていた。賛美の歌、そして神に祈っていた。痛くて横にもなれなかったと思うんですね、激しい傷で。しかし彼らはその過酷な状況の中で賛美の歌を歌っていた。どんな歌を歌っていたんでしょうかね。この当時の賛美ですから、アメージング・グレースがあったわけでもありませんけれども、きっと詩編のどこかをね歌っていたと思うんです。23編かもしれないし、22編か50編か71編か、苦難の時に歌う歌もありますしね、感謝の歌もありますけれども、どんな歌を歌っていたのか、彼らにしてみればね、神様のこの素晴らしい福音を伝えにわざわざ来たんですね。このフィリピなんて来たことのないところまでやってきた。なのに、自分たちのやったこと、別に大したこともしていないのに、鞭を打たれて牢に投げ込まれて、濡れ衣でというか、こんな目に遭うはずのない、そのひどい目に遭っている。神様に文句の一つも言いたいところですよ。なんで神様こんなことにならなきゃいけないんですか。なぜこんな苦しみに遭わなきゃいけないんですか。 私はこんな苦しみに遭うような悪いこと何一つしてません。神様を導き従ってこの町にやってきて、ね、悪霊に疲れていた女がいたんで、その悪霊を追い出してやったんじゃないですか。なぜこんなと言いたいところなのに、この嘆いたり文句言ったりしてないんです。神様を賛美していた。なぜかというと、この使徒の原稿録を見るとですね、神様の福音は迫害によって広がっていったんです。最初はエルサレムという町に弟子たちおりましたけれども、そこから迫害されてサマリアに行って、また迫害されてガリラヤに行って、迫害されて世界に広がっていく。そしてパウロが行った町々で彼は迫害されてるんです。石打ちで殺されなそうになったこともある。投獄も何度もある。泥棒に遭ったこともある。まあ彼はそうやって自分で振り返ってますけどね。だからもうパウロたちにしてみればまた来たなという感じだったと思うんです。いや、これはいい機会に違いない。この迫害を通して、この困難を通して、神様はきっとこの町で何か素晴らしいことをしてくださるんじゃないか、期待があったと思うんですね。まあ、こういうのを練られた信仰って言うんですね。あ、何かきっと神様はこれを通してしてくださるに違いない。そこで神様を賛美していた。痛みの中で、苦しみの中で賛美していた。するとどうですか、他の囚人たちはこれに聞き入っていたんですね。まあ他の囚人もびっくりしたでしょうね。突然投げ込まれてきた、もう血みどろの囚人がなんか歌を歌い出した。あいつらどこおかしいんじゃないかな。でもいつまでも歌ったりお祈りしたりして、本当にびっくりしたんでしょう。ずっと聞き入っていた。ところが真夜中に突然大地震が起こった。この間のやつみたいな、ね、ひどい地震だったですね、この間の地震。そして牢の土台が揺れ動いて、まあその当時の牢ですからね、そんなに堅牢な建物というわけじゃなかったと思うんですが、扉開いて鎖の根っこが抜けてですね、もういつでも逃げられる状況になった。看守はそれを見て、あ、これは囚人が逃げてしまったに違いない。あれほど厳重に見張るように言われたあの囚人を逃がしてしまった。もうこれは死んでお詫びをするしかないと思って、彼が剣を抜いて自殺しようとしたその時に、パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。皆ここにいるということは、パウロとシラスだけじゃなくて他の囚人もみんないたんだ。みんな牢の扉が開いたのにみんな逃げなかったんですね。どうしてでしょうね。もっと賛美を聞きたいと思ったんじゃないでしょうか。この人たちと一緒にいたいと思ったんじゃないでしょうかね。ここから逃げることよりも。それで看守はびっくりして明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。この人は面白いこと聞いてますね。救われるためにはどうするべきでしょうか。あ、普通ならここで、いや申し訳ないことをいたしました、こんなひどい目に遭わせてとかですね、どうしてあなたはお逃げにならなかったんですかとか、なんかそういうようなことを聞くと思うんですけれども、彼はどうすれば救われるかと聞いた。で、彼がそう聞いたのはおそらくですね、パウロが捕まった原因となったあの占い師の言葉にあると思うんです。彼女はいつもパウロの後ろについてこう言ってましたね。この人たちは糸高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。皆さんに救いの道を述べ伝えているのです、そう言ってた。で、彼もそれを知ってたはずなんです。救いの道を述べ伝えている、救いの道を述べ伝えて捕まった。そしてこの過酷な状況の中で牢に閉じ込められていながらですね、賛美の歌を歌った、そのことも聞いていたでしょう。 そして大地震が起こって逃げられるという時になっても逃げなかった。これはこの人たちの教えを聞かないわけにはいかない。ぜひ彼らが述べ伝えている救いの道を知りたいと、そう思ったんでしょう。ですから先生方、救われるためにはどうすべきでしょうかと聞いたんですね。二人は言った。主イエスを信じなさい。それだけだ。主イエスを信じなさい。そう信じなさい。イエスをあなたの救い主と信じなさい。そうすれば救われます。そうすれば救われます。そうすればあなたは救われますと言ったんじゃなくて、あなたも家族も救われますと言ったんですね。あなたも家族も救われます。そう言われたのを聞いて、看守はどうしたか。その家の人たちを、家に帰ってですね、みんなを叩き起こして連れてきたんです。あなたも家族も救われます。パウロはここであなたも救われますと言わなかった。あなたも家族も救われますと言ったので、彼は真夜中だったけれども、急いで家に帰って、奥さんも子供も召使いもみんなゆすりを起こしてですね、そしてパウロ先生のところに連れてきた。そして聞かせたんです、話を。でパウロは看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。主イエスという人はどう人か。イエスは十字架についてあなたの罪のために死んでくださった。そして3日目によみがえった神の子ですと語ったんだ。この方を信じればあなたたちも救われるんだ。あなたたちも私たちと同じように、どんな苦しい状況にあっても、どんな困難な中にあっても、決してくじけることのない喜びと平安のあふれた生涯を送ることができるんだ、そう伝えたんですね。それでまだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族のものも皆すぐにバプテスマを受けた。その晩のうちに、どっか水浴びのできるところか、川かお風呂か分かりませんけれども、連れて行って、その晩のうちに洗礼に洗礼授けた。でこのあと2人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じるようになったことを家族ともども喜んだ。これ順序が逆ですよね。普通ならまず自分の家に連れてきてですね、傷の手当てをしてご飯を食べて、それから一つお話聞かせてくださいっていうところですけれども、もうこの看守はあまりにも驚いて、あまりにも感動したので、とにかく自分の家族を連れてきて話聞かせて洗礼を受けて、それでほっとしてみんなでご飯食べた。それぐらい感動が激しかったんですね。そして神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。でこの言葉は、私たちはいつもこの言葉だけを取り上げて、私がイエス・キリストを信じる者になれば必ず家族も信じるようになると、まあ、こういうふうに考えておりますけれども、第一義的にはですね、この語られた文脈からすると、パウロはあなたも家族も救われるからここへ連れてきなさい、まあ、そういう意味で言った言葉なんですね。ここへ連れてこいと。どうすれば救われますかという時に、じゃあと言って彼だけに話さなかった、ね、家族も連れてきなさい、みんなに話してあげよう、まあ、そういう意味でパウロはこの言葉を使っています。まあ、しかしだからといってですね、私が救われたら家族が救われない、家族が救われないということではもちろんありません。この言葉によって本当に多くの人たちが家族に福音を伝えて、そして家族が神様のもとに導かれて、ここに今日お集まりの皆さんもそういう経験をお持ちの方々ばかりだと思うんですね。しかしまたこの言葉を信じて祈っているけれども、なかなか家族の人に分かってもらえない、なかなか家族の人が救いに入ってもらえないと思って祈り続けていらっしゃる方も多いと思います。この言葉は本当にその通り、主イエスを信じたら必ず全員が間違いなく救われるということなのだろうか。これは決して魔法の言葉ではないんです。もし この言葉のその通りですね。 100% それこそ何もしなくて家族が救われるということであったら誰も苦労はしない。聖書の言葉というものは全て自動販売機のようにこうすればこうなるというようなそういう類のものではありません。しかしこれは約束であることには違いない。ですからこの言葉の通り家族が救われた、家族全員が救われたか、あるいは家族のうちの誰かが救われるということは必ずあります。必ずあります。幸いなことに、まあ、私はこの言葉を語るのに何もふさわしいものじゃないんですね。なぜかというと私の両親も両親の親族もほとんどクリスチャン、クリスチャンじゃない人を探すのが大変なぐらい、大体みんな不真面目なもおりますけれども、たまにしか教会に行かないとか、いう人もおりますけれども、まあ大体みんなクリスチャン。ですからまあこの御言葉を語るにふさわしいものでもあるね、その通りだから。しかしクリスチャンじゃない家族、自分以外みんなクリスチャンじゃないという人たちに対しては、ね、その苦しみがあなたに分かるのかって言われると分からないタイプなんですね。だからどっちとも言えるわけですけれども、でも福音が伝えられた、そして家族に福音が伝えられるということは、これはですね、全く赤の他人に伝えるよりもはるかに家族に対して福音を伝える方が効果的です。これは間違いない、間違いない。しかしまた逆に家族だから難しいということもある、家族だからつまずかせてしまうということもあるんですね。じゃあどうすれば家族に福音が伝わるのか、まあ、この今日のお話からするとですね、パウロとシラスを通してこの看守が救われたという、まあ、この出来事と家族が救われるということは直接関係ないことなんですけれども、まあ、一つ鍵になると思うんですが、この看守はパウロとシラスが救いの道を伝えているものであるということは知っていたんですね。彼が聞いた質問からすれば、でも彼が信じていることが内容が何なのか、聖書が何なのか、神様が何なのか、あんまよく知らなかったんです。で、私たちは時々一生懸命説明しようとするんですね。神様は何なのか、聖書は何なのか、教会は何なのか、キリストは何なのか。で、あんまり一生懸命説明する必要はありません。なぜならば言葉は人を救わないからです。言葉は人を救わない。言葉が人となったとき救われるんですね。ヨハネの福音書一章にあるように言葉は人となった、神の御子がロゴスであった、知恵であり言葉であった方が人となられた。何のためかというと、それはその行動によって神の愛を表すためです。行動によって神の愛を表すため。言葉で愛は伝わらない。だから神はその一人子イエス様は肉を捉える、もちろん言葉も発せられましたけれども、最終的に彼が表した愛の愛は十字架による死ですから。愛は言葉では伝わらない、行動によってして伝わらないんです。行動によってしか人の心は動かない。最後は信じてもらいたいんですよ、この救いの道をね、誠の神様を信じてもらいたいんです。でも人間の心というのはとても頑固ですから、あの人は頑固だってよく言いますけどね、頑固じゃない人なんか世の中にいませんよ、ね、そういう人に限ってだいたい頑固なんですから。頑固じゃない人、若い子だって頑固ですよ、子供だって頑固でしょう、ね、もう嫌になるぐらいですね、自分の子供見てると、なんでこいつは4つなのにこんなに頑固なんだろう、もう少し素直になれんかなと思うんですけど、40の親父の方がよっぽど素直だと思うんですけども、まあ頑固ですね本当に。で、言葉で言えば言うほどダメですね。で、この看守が救われた、いや救いを まあ、彼はむしろ自分が尋ねたんですね。どうしたら救われるでしょうか。それはパウロとシラスのその態度を見たからです。彼らが鞭打たれて背中をつけることもできないほどに傷んでいる中で賛美の歌を歌って神に祈っていた、その態度を見たからなんですね。そしてまたもういつでも逃げられるという状況の中で逃げなかった、その態度を見た、その行動を見た、それによって心が動いたんです。心は行動によってやっぱり動かされるものなんですね。で、私たちは特に多いクリスチャンと何も苦労しないんですけれども、なかなかそうはいかないんですね。見られてほしくないなーなんていうことがよくある、でも模範的なクリスチャンになろうと思う必要はありません。パウロのように、あるいはキリストのようにならなければ家族が救われないとは書いてないですからね。もしそうだったらね、もう絶望的ですよ。パウロのようにならなければ、ヨハネのようにならなければ、キリストのようにならなければ、あなたの家族は救われないとは聖書には書いてないですね。まず私たちが主イエスを信じて、そしてキリストの恵みに生かされているということがまず大切なことです。自然体であることはね、クリスチャンはね、時々頑張りすぎてね、もうああならなきゃいけない、こうならなきゃいけないと自分を追い詰めていくんですよ。ちょっといい格好、いい格好というかね、聖書に書いてあるし、愛の豊かな人にならなきゃいけない、正しく行動しなきゃいけない、そうやっていろいろ考えてですね、でもなかなかそうはいかないですから、そうはいかない自分に絶望したりするんですよ。でもね、私たちが素晴らしい人間になっているから、それで伝わるんじゃないんです。これ私いつも言ってることですけれども、それでもクリスチャンかと言われるときに初めて伝わるものなんです。こんなものでも神は私を愛していてくださると、こんなものでも神様は私を受け入れてくださっている、こんなダメな親父で、ダメな母親で、ダメな娘で、ダメな息子で、どうしようもないもんだけれども、神様は私を愛して大切に思っていてくださる、救ってくださった、天国に入れてくださると約束してくださった、そういう喜びがあふれ、そういう喜びがですね、私たちを良い証し人にします。だからまず一人のクリスチャンとして神の恵みに生かされていること、それが大切なことです。だからもしかするとね、このパウロとシラス賛美の歌を歌ったと書いてありますけれども、本当に歌いたくて歌ったんじゃないかもしれませんよ、知れませんよ。もう苦しくてしょうがなくてね、先生もう、まあ、嫌ですよ、私はこんなことで鞭打たれるな、なんてシラスが泣き言言って、パウロもそうだな、悪いとこ来ちゃったな、でもまあこんな時こそ賛美の歌でも歌って一つ気分盛り上げていこうじゃないか、もしかするとそんなね動機だったかもしれないんですよ。でも彼らが賛美の歌を歌っている間に、神様はそれを天国で聞きつけてですね、最初は手拍子をし始めたんです。おお、いい賛美が聞こえるな、下手くそだけど牢屋の中で歌ってるな、あれ誰だ、あ、パウロとシラス、ね、そのうち神様はなんとなくこうリズムを取り出したんです、足でこうね。そしたらグラグラーっとこう地震が来て、本当かどうか分かりませんよ。 信仰というのはですね、意外にそういう単純なもんなんです。ああ困ったな、どうしようかな、そういう時に私たちが、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、一生懸命こう自分を鼓舞してですね、こんな時こそ頑張らなきゃなんてね、さあしゃかり気になる人たち、まず一つ賛美しようじゃないか、まず一言祈ろうじゃないか、ね、神様もうどうしようもありません、私には愛がないし、こういう時どうしていいかわからないけれども、あそう一つ賛美しよう、一言祈ろうじゃないか、一言祈ってみよう、そういう時に神様の技は現れます。私たちを通してね、そういう時に現れます。だ一生懸命なんかこう祝福しようとかですね、しゃかりきになって素晴らしいスーパーマンみたいなクリスチャンになろうとか、そんなことね願わない方がいいです。無理ですから。そんなにすぐにね立派なクリスチャンにならないんです。でそういうふうにね、この自分をこうクリーパークリスチャンにしようとするとね、二面的になるんですよ。どうしてもね、現実と理想の狭間でね苦しむでしょう自分が、ね、そういうのみんなバレますから全部、まあ、バレても家族っていうのはですね全部バレちゃうんですね。これがねいいとこでも悪いとこでもあるんですよ。もういつも偉そうなこと言ってるくせにね、うちじゃなんだあの態度はなんて言われたらですねもう終わりですからね。あんま偉そうなこと言わなくていいんですよ。いつも頭かきながらね、もうよくそんなんで教会行ってるわねって言われて、すいませんもうこんなんでも、まあ、教会行くしかもう私手立てがないんでもうっていうようなですね、そういう実に自然なね、そしてまたそういうところにね真実はありますよ。そういう時に私たちを通して家族も救われると思います。僕はこのことは信じてます。信じなきゃ始まらないですからね。私も家族も救われる、それはですね、ああしたらいい、こうしたらってことでいろいろ考えられるんですよね。まあだけど、まあ今日はあんまりごちゃごちゃ考えたくないですね、本当に自分が一人の救われたクリスチャンとして、神様から救われたものとして自然に生きていこうじゃないか。まあ辛い時には文句も言うし愚痴もこぼす、だけどどっかやっぱり神様に祈って、また時には風呂の中で賛美の歌を歌ってね、涙流しながら祈ったりわめいたりして、そういうこう自然のねクリスチャンの姿はきっと伝わると思います。きっと神様が助けてくださる。この事件だってね、神様が助けてくださらなかったらこの看守は救いに至ってないんですから。神様が地震を起こされたんですから。私たちはただ賛美して祈って、そしてこの御言葉を信じて神様の技を待ちたいと思います。希望を捨てずに祈っていきましょう。あなたも家族も救われます。あなたも家族も救われますと、神様は全ての人が救われることを願っていらっしゃる。その神様は私たちを通して神の技を表してくださるはずです。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この御言葉を信じて何年も祈ってまいりました。また今日も祈りました。明日も祈ります。私たちは本当にダメなクリスチャンで、いつもそれでもクリスチャンかと後ろ指を刺されるようなものでありますが、神様はそんなものも愛してくださって許してくださって 生かしてくださる。神様は私たちをもう一度自然な信仰者に立ち戻らせてくださって、そして神にある喜びと平安がごく自然に湧き出るように、神様、また私たちが私たちの家族に、私たちの周りの人にこの神様の愛を伝えていくことができるよ。言葉ではありません。規則でもありません。ただ神が私を愛してくださった、私を救ってくださった、その喜びとその感謝が私たちの日々の暮らしの中に、私たちの態度の中に現れますように。そしてあとは神様、あなたが奇跡を起こしてください。そして私たちの愛する家族、父、母、妻、夫、子供たち、孫たち、どうぞ皆共にあなたを信じて喜び合うことができるように、ただただあなたの憐れみにすがって祈ります。神様、私たちにさらにまた祈る力と信仰を増し加えてください。尊き救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りしましょう。お互いの、私たちの家族が、またお互いの家族が神様を信じて救われるように、また私たちがそのために用いられるように祈りましょう。それでは皆さんご起立ください。仰げ主の御顔を賛美して終わりたいと思います。
仰げ主の御顔をたどれ、主の後祈れ、御心を御声御腕に、仰げ主の御顔をたどれ、主の後祈れ、御心を御声御腕に、御声御腕に。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ声願わくは、私たちの救い主御子イエスキリストの涼しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。今日はようこそおいでくださいました。これをしまして礼拝を終わります。どうぞ周りの方と握手してご挨拶をさせてください。